私たちこれまでマルコの福音書を見てきましたけれども、マルコの福音書は16章で終わりになります。今日はマルコの福音書のその最後の箇所を私たちはご一緒に見てまいります。最後と言いながらも9節以降で続いていくんですけれども、そのことについては後からまた説明させていただきます。共にこれからの時、救急車が来たらまた守る兄弟のために祈る時持ちたいと思います。今日のアウトライン、はじめにご一緒に見てまいります。はじめに送っていただいて、今日のアウトライン3つご一緒に見てまいりましょう。アウトラインの1つ目、それはまだ暗いうちにということ。私たちよりも先に働いてくださっている主の御業、ご一緒に私たちは覚えてまいりましょう。2つ目に復活信仰、私たちの信仰の中心は何かということ、その核となるものは何かということを私たちは覚えてまいりましょう。そして3つ目、再びの出会いということ、私たちと再び何度でも出会いたいと思っておられる、願っておられる、そのイエス様の思いを知ってまいりましょう。今日の最初の聖書の箇所、16章の1節と2節、1節と2節ご一緒にお読みしましょう。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃、墓に行った。一節を見ると、安息日が終わったのでとあります。安息日というのは、確認しますとですね、金曜日の日没から土曜日の日没までの時間、それが安息日という時間でした。安息日というのはユダヤ人にとっては特別な日です。それは今もそうですね、特別な日です。その日は休まなければいけない日でした。仕事をしてはいけない日ですから、イエス様が十字架にかかって死なれたその金曜日の午後3時から、そして日没までのその時間まで、数時間の間ですね、イエス様の埋葬の作業がなされていきました。しかし数時間ということですから、決して十分な埋葬の作業をすることはできませんでした。そのことが気になっていた女性たちはですね、香料を買って、週の初めの日の朝、二節に週の初めの日の早朝とありますけれども、つまりイエス様の死から3日目の日曜日の朝にイエス様の体が納められていたその墓へと向かっていました。しかしこの時の女性たちはですね、別に何か期待して、特別な期待感があってイエス様の墓に行ったわけではありませんでした。あくまでもですね、自分たちにとって特別な人であった、大切にしていたそのイエス様の墓に行って、そして最後までその葬りに立ち会いたいと、そのように願っていたのでした。ただ女性たちにはですね、この3節に見ていきますけれども、続けて問題があったわけです。今兄弟が救急車に乗られましたので、もう一言今心を合わせてご一緒にお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、今兄弟が救急車へと乗られました。どうかこれから速やかに病院へと運ばれ、治療が受けられますように、何よりも癒し主である主よ、あなたが望んでくださいますように、よろしくお願いいたします。私たちのこの声を、心を合わせたこの祈りを、主あなたが聞き届けてくださいますように、よろしくお願いいたします。あなたの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて3節の御言葉ご一緒に見てまいりましょう。 墓に行った向かった女性たちですけれども、ある問題がありました。3節ご一緒にお読みしましょう。彼女たちは、誰が転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。この説を見るとですね、この女性らしさというのが少し現れているように見えます。まあ、決してそれは悪い意味ではなくですね、感情によって女性たちはこの時思ったんでしょうね。イエス様のためにもう何かしたい、私にできることは何だろうか、あ、そうだ、香料を買おう、今すぐお墓に行こうって、もう思い立ってですね、すぐ行動したんでしょう。しかしですね、途中で気づいたんです。3節、誰が墓の入り口から石を転がしてくれるだろうか。そうなんですね、当時墓の前にはですね、大きな円の形をした丸い大きな石が転がされていて、その中には入ることができませんでした。まあ、その大きな石はですね、重さおよそ1トン以上あったんじゃないか言われています。女性3人ではどうやってもそれを動かすことができないような、そのようなものです。しかもマタイの福音書を見るとですね、その石には封印がしてあった、あるんです。その転がして蓋をしてあったその石には、鎖によって封印がしてあった、もう簡単にはどうやっても動かすことができない。しかもそこにはローマ兵の見張りまでつけられていた、あります。普通に考えたらですね、そのような墓に行って香料を塗りに行こうって、それは簡単ではないということがわかります。それでも女性たちは先のことを考えてですね、ああどうしようどうしよう、うろたえるのではなくて、まず感情によって進み出すんです。イエス様のために、イエス様のために、そのような思いで女性たちは動き出すわけです。まあ、女性たち女性たちって言いますけれども、もしこれが男性であればですね、男性はきっと家を出る前の時点でですね、なかなか立ち上がることができない、動くことができないのではないでしょうか。きっとですね、まずこう考えるんです。あ、石を転がすためにはどうすればいいんだろうかって、じゃあ木の棒を持ってきてですね、転がしたらいいんじゃないかとかですね、何人の人手が必要かとかですね、男性はそういうことをまず考えるんです。問題があったらまずそれを解決することを考える、それが男性です。ですから、ああしようこうしようとかって考えて、結局はいや無理だから行くのやめておこうって、そうなるのが男性かもしれません。この時ですね、女性たちが墓に行ったからこそ、踏み出したからこそ、イエス様の復活というその大切な出来事の証人として彼女たちは用いられました。その女性たちが墓で見た光景、それはどのような光景だったでしょうか。4節もご一緒にお読みしましょう。ところが目を上げると、その石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。女性たちが墓に行ってみるとですね、もっと驚くべきことが起きていた。それは石が転がしてあったということです。そして墓の入り口が開いていた。この御言葉にもですね、石は非常に大きかったと書いてあるように、まあ、先ほどもお話ししましたけど、どう考えてもですね、自然にゴロゴロって転がっていくような石ではないんです。それが転がされていた。マタイの福音書を見るとですね、この石は御使いが転がしたって記されています。これは決してですね、御使いの気まぐれによってそうなされたわけではない。神様の技によって御使いが応じてその石が転がされたわけです。この時女性たちはですね、朝一番に墓に向かったって記されていました。きっと女性たちはですね、あれ先にと、私こそが先にと、朝太陽が昇ったその時に墓に行きました。しかし神様は人が働き始める、動き出すその前からすでに働いておられるお方であります。まだ暗闇の中であっても、人が動けないような時であっても、すでに主は働いておられるということを私たちは初めに覚えてまいりましょう。引用箇所の丸一、詩篇の30編の5節、ご一緒にお読みしましょう。 詩編の30編の5節ご一緒にお読みしましょう。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。夕暮れには涙があっても、朝には喜びがあるんだ。これは素晴らしい神様の約束です。で、私たちは考えてみると、なんでですね、朝になったら喜びがあるんでしょうか。時間が解決してくれるからでしょうか。夜眠ったらですね、朝になって、ああすっきりしたって、ああ昨日の嫌なことあったけど忘れてすっきりした、喜びがあるって、そういうものでしょうか。そうではありませんね。たとえ私たちに夕暮れの涙があったとしても、その後誰も働くことのできない夜があります。誰も働くことができない、私たちには何もすることができない、その夜に主が働いておられるということです。だからこそ私たちにはその後に喜びの朝がやってくるのです。喜びの朝、それは神様の働きによってもたらされます。これがポイントの一つ目です。主はまだ暗いうちに、私たちが動き出す前に、すでに働いてくださっているお方です。私たちの中には、今もその問題の最中におられる方もおられるかもしれません。ああどうすればいいんだろうかって、八方塞がりもどうすればいいんだという中におられる方もおられるでしょう。でもそのことのために、誰よりも早く、あなたが何かするよりも、思うよりも早く、神様がすでに働いてくださっている、その事実を覚えてまいりましょう。神様によって開かれた墓の入り口、その中に入っていった女性たちは、さらに驚くべきことを目撃していきます。16章の5節と、そして6節、5節と6節をご一緒にお読みしましょう。墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った、驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められていた場所です。女性たちは石がすでに転がしてあったということにも驚きましたけれども、墓の中に入るとですね、もっと驚くべきことがありました。五節に戻っていただくと、墓の中にはですね、あるべきはずのイエス様の遺体がそこになかった。そしてイエス様の遺体がなかった、その代わりにですね、真っ白な衣を着た青年、これは見つかりですけれども、見つかりがそこに座っていたというんです。もう女性たちは自分の想像をはるかに超えたことの、もう連続にですね、もう言葉が出ませんでした。すると御使いは6節で言いました。十字架につけられたナザレ人のイエスはよみがえられた。もうここにはいないのだ。そして御使いはここで言うわけですね。もうこの墓にあの人はいないって言うんじゃないんです。あの方の納められていた場所がこの場所だって言うんですね。この場所はあの方が一時的に納められていたその場所だ、御使いは言います。イエス様は確かに十字架で死なれましたが、事実として三日目によみがえられました。そのことが今日のこの箇所からはっきりと私たちは知ることができます。まずイエス様の納められていた墓が空となっていた、もうそこには何もなかったということ、そしてそのことを女性たちがはっきりと目撃したということ、これが復活の確かな証拠です。私たちはこのイエス様の復活というものを確かに本当に信じているでしょうか。私たちは復活の信仰に立っているでしょうか。私たちの信仰ですね、それはイエス様は私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった、私たちの罪を洗い流してくださった、感謝しますという、それはとても大切なことです。十字架はそれはもちろん大切、しかし 十字架だけで終わってはいけないということです。イエス様は十字架にかかって死なれ、そして墓に葬られ、三日目によみがえられた、復活されたということ、それが私たちの信仰にとって大切なことです。復活なしの信仰というのは私たちにはありえないんですね。それは信仰ではないということです。パウロはこのように言っています。引用箇所の丸に、第一コリントの15章14節と19節と見ますけれども、15章の14節と19節、復活なしの信仰、それがどのようなものかということをパウロはこのように語っています。第一コリント15章の14節と19節、ご一緒にお読みしましょう。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。14節では、もしイエス様がよみがえらなかったとしたら、パウロは始めます。しかしですね、パウロはこう言いながらもこう思ってるんですね。もちろんそんなわけないんだけれどもって、イエス様がよみがえらなかった、そんなわけないんだけどねっていうパウロの思いがあります。私たちがもしイエス様の復活を信じないならば、私たちの宣教、私たちの信仰、それは虚しいものになる。そのようにパウロは言います。そして19節では、私たちがこの地上の生涯、私たちが今この生きている人生、それのみに希望を置いている、ここにのみこだわりを置いているならば、それは全ての人の中で一番哀れなことだって語られています。神様、私の地上の生涯を祝福してください、長生きさせてください、豊かにしてください、裕福にしてくださいって、この地上の生涯のことだけですね、私たちが願って望んでするのであれば、私たちは全ての人の中で一番哀れなものとなってしまう。しかし私たちが復活の信仰に立つのであれば、私たちが地上の生涯だけではなく永遠の命に対して希望を持つのであれば、私たちは豊かな望みを持つことができます。イエス様が復活されたこと、あの墓の石がどけられてですね、イエス様はそこから出てこられたこと、それは何を意味しているか、それはつまり墓から出てこられたイエス様の後に私たちも続いていくことができるということです。イエス様は先陣を切ってそこから復活された、その後に続いて私たち一人一人も死から復活する時が来るということです。そのことを皆さん本当に信じておられるでしょうか。イエス様が復活されたように必ず私も復活するって皆さんは信じておられるでしょうか。皆さんは復活信仰に立っておられるでしょうか。イエス様の復活が意味すること、その事実が意味すること、それは私たちの人生において最も大きな問題を、私たちがぶつかっていた大きな壁をイエス様が解決してくださった、壊してくださったということです。ではその問題とは何でしょうか。私たちは時に病を恐れますね。コロナウイルスという大きな病がありました。私たちは病を恐れるんです。しかしそれは病自体を恐れているのではなくて、その病の先にある死という問題、死ぬことを私たちは意識して恐れるんです。私たち人間にとって一番大きな問題、それは死という問題です。これは例外なく誰にでも必ずやってくるものです。必ず私たちは死ぬ時がやってきます。しかしその問題に対して私たちがどうすることもできない、そのことに対してイエス様は復活によって死に勝利された、その問題を解決してくださったということです。だからもう私たちは死を恐れる必要がないんです。私たちは死を意識するとき、 また誰かの死に立ち会うときですね、復活の命ということを本当に強く私たちは意識します。先週ある方からですね、先生石破茂さんはクリスチャンですよねっていう話がありました。クリスチャン新聞に前書いてありましたということをお話くださいましたけれども、私も以前から石破さんクリスチャンだというのは聞いて知っていました。この度総理大臣になられた石破さんはですね、鳥取県の教会で高校生の時にバプテスマを洗礼を受けられたクリスチャンですね。別にだからといって私たちが今日この時、石破さんを一生懸命応援しましょうとかですね、特定の政党を応援しましょうとか、私は全然そういう話ではありません。皆さんはところで何代目のクリスチャンか数えられたらいかがでしょうか。もし自分が家族の中で初めて信仰を持ったということであれば、皆さん初代のクリスチャンということになります。私はですね、父両親がクリスチャンで、そして2代目のクリスチャンということになります。石破さんはですね、4代目のクリスチャンなんです。そして今日お話ししたいのはですね、石破さんではなくて、その石破さんの曽祖父、ひいおじいちゃんにあたる金森道友さんという人、通林とも呼ばれますけれども、その金森道友という人について少しお話ししたいと思います。日本においてですね、明治の初期に大きなリバイバルの流れがありました。それは北海道、横浜、そして熊本においてですね、それぞれ大きなリバイバルの流れがありました。その中で熊本バンドと呼ばれるですね、熊本で大きなリバイバルの流れがあった。それはですね、熊本洋学校というその熊本の学校に所属していた若者たち35名がですね、熊本駅近くの花岡山というその山に登ってですね、これからこのキリスト教をこの国に述べ伝えていくぞって、もう35名の若者たちがですね、誓ってそこで署名をした。それが熊本バンドの始まりでありますけれども、これからキリスト教を伝えていくぞというその意気込んでいたその学生たちの中の一人が金森であったわけです。そして彼はその後、新島城からですね、同志社大学の創設者である新島城から洗礼を受けて、彼は牧師へになりました。しかし彼の人生はですね、そこから事業であったりとか、また政治活動ということですごく重きを置いていくようになります。そして信仰もですね、不安定なものになっていき、彼は牧師であったのにもかかわらず牧師を辞めて、もう私は信仰を捨てますって、帰郷ということですけれども、信仰を捨てますって彼は宣言をするほどになりました。しかしそんな金森でしたが、彼の人生を大きく変える出来事がその後起こりました。それが妻の死という出来事です。彼は妻の死を通して永遠の命をもう一度強く意識して信仰に戻ってきました。復活信仰に彼は帰ってきました。そして日本のみならずですね、海外に出て行って宣教する、そのような人になって行きました。私たちが信仰を持ってですね、死と向き合っているくならば、私たちの死に対する考え、それは大きく変わっていきます。以前100万人の福音にもこのような記事が記されていました。あるホスピスの先生がですね、そこで出会ったいろんな患者の方々の記事を書かれていましたけれども、ある時ですね、末期の肺がんで入院されていた方がおられたそうです。男性の方、イエス様まだ知らない方ですね。その方、死が近づいていた時にその方言われたそうです。死にとうないって、なんとかならんかって、その先生に助けを求めてきたそうです。それを何度も何度も何度も言い続けながら、苦しみ続けながら、彼は亡くなられたそうです。しかしですね、同じ末期の肺がんであったクリスチャンの女性はですね、対照的な態度だったと記されていました。彼女はですね、衰弱が進んでいく中でも平安の中でこう言っておられたそうです。私は神様のところへ行く日がもう近づいている気がします。私先に行ってますから、 先生も来てくださいね。そうおっしゃって数日後にその方は召されたそうです。最後の言葉は行ってくるねという言葉で召されたそうです。私たちが復活信仰を持って死というものと向き合うのであれば、それはもはやただ避けたいもの、話してはいけないもの、それではなくなります。その死を通ってこそ永遠の命につながることができる。死を恐れる必要はなくなります。引用箇所丸三、第一コリント15章の55節、パウロはまたこのように死について語っていました。ご一緒にお読みしましょう。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。もはや死は私たちを縛ることがありません。死は力を完全に失いました。それはイエス様が死に勝利されたから。死はもはや私たちを何も脅かすことができないんです。私たちも何も死に対して怯える必要はありません。死はただの通過点ですから、そこを通って永遠につながる、それだけです。そして私たちは永遠の命というものがですね、死んでから行く場所、死んでから永遠の命を持つ、そういうことではありません。この地上の生涯において私たちはすでに復活信仰に立つのであれば、復活信仰を持つのであれば、私たちは永遠の命に歩み出すことができます。それはまるで車で車線変更をするかのようにですね、今日ここから、今この時から永遠の命の道がずっと続いていくのです。先ほどの箇所に戻って16章の7節をご一緒にお読みしましょう。さあ行って弟子たちと、マリア屋へ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますと。ここで神様が御使いを通して語られたことは、イエス様が十字架にかかられる前から言っておられたことでしたね。またガリラヤで会おうと、私はそこで待っているということでした。そしてそのことを弟子たちとペテロに伝えなさい、弟子たちに伝えなさいではないですね、弟子たちとペテロに伝えなさいと、御使いは、いや神様はそう言っておられます。なぜペテロだけここで名前が出てきたでしょうか。弟子の中でリーダー格だからあえてここで名前が出てきたんでしょうか。そうではないでしょう。ペテロはイエス様が十字架にかかられる前に3度イエス様を知らない、あの人と私は関係ない、知らないと言って拒んだものです。ペテロはイエス様の十字架の後どれほど心に責めを感じていたことでしょうか。ああイエス様を裏切ってしまった、心を痛めていたことでしょうか。暗闇の中をまさにペテロも過ごしていた、そんなペテロにこのことを伝えてほしいって神様は願っておられるんです。神様はそんな失敗をしてしまったペテロに対して、もう一度あなたと出会いたい、その機会を与えてくださいます。神様の私たちへの愛が本当に深く迫ってきます。私たちはどうでしょうか。ペテロのように3度ではないはずです。何度も何度もイエス様は知らない、私の人生にあなた必要ないです、私自分でやっていきますから、背を向けてきた、そんな私たちに対してあなたに伝えたいことがあるんだ、あなたに会いたいんだって今日イエス様は願っておられるということです。イエス様はいつも私たちを待ってくださっています。最後に8節ご一緒にお読みしましょう。彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。震え上がり気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。 聖書を持っておられる皆さんはですね、なぜここで止めてしまったのかと思われるかもしれません。8節の後半部分はですね、括弧書きになってまた続いていきます。9節以降も括弧書きがあって続いていきます。しかしこれ以降の部分はですね、一度マルコの福音書が記されたその後に加えて書かれたものだと考えられています。まあ、なぜ付け加えられたのか、それはこの8節の終わり方がですね、あまりにも急に終わっているから、唐突な終わり方を見せているからということです。8節の最後の言葉、恐ろしかったからである。この言葉で本来のマルコの福音書は終わります。今まで私たち1章から見てこの16章まで見てきましたけれども、恐ろしかったからである、この言葉でスパーンとマルコの福音書は終わります。え、これで終わりなのって思われるかもしれません。一見して中途半端じゃないか思われるかもしれません。しかしこの幕切れこそが聖書が真実であるという何よりの証拠であります。人の頭で考えてですね、創作してですね、綺麗にハッピーエンドで終わらせるような、そのような物語ではありません。女性たちはもうあまりの出来事にですね、圧倒されて気が動転して言葉が出なかった。これこそが人間がですね、復活というものに向き合った時、一対一で正面で向き合った時に出てくる純粋な反応なんじゃないかと思います。そしてこの終わり方こそが聖書に書かれている復活、それが本当に真実なものであるという本当に証拠ですね。このマルコの福音書の最後はですね、アウトラインの3つ目にポイントとして挙げたように、イエス様と私たちが再び出会うようにと最後招いて終わっています。それはどういうことかというとですね、マルコの福音書は最後、女性たちの恐れ驚きでスパーンと終わるわけです。ガリラヤで会おうと言いながらスパンと終わっている。それはまるで女性たちがですね、死からよみがえられた、え、私たちが今までついてきたこの方一体誰だったんだろうか、この方一体どういう方だったんだという疑問で問いで終わっているようにも見えます。そしてその問いに対してですね、私たちはこの福音書からもう一度答えを知ることができます。その答えはマルコの福音書の一番最初の箇所、一章の一節に戻ると、もう一度答えを私たちは知ることができます。マルコの福音書を通して神様私たちに伝えたいと願っておられたことは何だったのか。引用箇所丸4、マルコの福音書一章の一節、一番終わりまで来た私たちが一番初めに戻って見てみましょう。マルコの福音書一章の一節、ご一緒にお読みしましょう。神の子イエス・キリストの福音の始め。マルコの福音書は一貫してですね、イエス・キリストとは一体誰なのか、このことについて語ってきました。答えを示し続けてきました。この福音書を通して私たちのために、私たちの罪のために十字架にかかられて死んで葬られて、そしてよみがえられた、復活されたこの方こそ神の子イエス・キリストなのだ。そのことが語られ、この告白で私たちは導かれています。そしてマルコの福音書は最後まで私たちが今日読み進めてきた時、ガリラヤで会いましょうと、またそのイエス様の言葉に応じてですね、一章からまたガリラヤでのイエス様の出会いに戻っていきます。イエス様はよみがえられました。私たちは墓の中にイエス様を探す必要はありません。イエス様はよみがえられましたから、今も生きておられる、今も生きておられるからこそ私たちは出会うことができます。イエス様について新たに知ることができます。私たちは何度もですね、マルコの福音書最後まで読んで、そして最初に戻ってまたガリラヤで会おうと、またマルコの福音書を読み直していくことによってイエス様と出会っていくことができます。この御言葉を通し、あなたこそ神の子であると、そのような告白へと 導かれていきます。私たちはこのマルコの福音書を通し、イエス・キリストを誰であると告白するでしょうか。私たちはそれが分かるまで何度も何度も終わりから始めにまた立ち返り、この福音書を通しイエス様と出会い、確かな応答へと導かれて、黙祷の時を持ちましょう。今日は共にマルコの福音書の16章の最後を見てまいりました。イエス様が十字架にかかられ、死なれ、そして3日目によみがえられた。私たちの信仰は、その信仰の中心は何があるでしょうか。私たちのためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった、その御業に感謝しつつ、その十字架を仰ぎ見つつ、私たちがそこにとどまり続けてはなりません。私たちの信仰の中心、その核となる部分は復活です。私たちは復活信仰を持って歩んでいくんです。私たちが今心に抱いている恐れは何でしょうか。病に対する恐れ、人間関係に対する恐れ、仕事に対する恐れ、学校の友人関係に対する恐れ、さまざまな恐れが私たちの中にあるかもしれません。その私たちの恐れに対して、問題に対して、私たちが心配するよりも早く、私たちが思う悩むよりも早く、その問題に対して向き合い働いておられる方がおられます。イエス様、私たちのあらゆる問題を解決してくださる方、そして何よりも私たちにとって大きな問題であった、人間にとってとても大きな問題であった死という、その問題を解決してくださった方です。私たちは今日その復活信仰を持っているでしょうか。死に対して恐れを持っていることはないでしょうか。私たちが持つべきは死に対する恐れではなく、永遠に対する憧れ、喜び、希望を持ってまいりましょう。今このところから始まる永遠の命への歩みを共に歩み出してまいりましょう。今ご一緒に祈る時を持ってまいりましょう。高橋兄弟のために共に祈りましょう。兄弟のために、今病のうちにある方々を一人一人を覚えて祈りましょう。新しく与えられた命を覚えて、どうかちゃんの成長を覚えてお祈りしてまいりましょう。この教会の働きを覚えて、3人の宣教師、チームワーク、地域にあっての豊かな働きを覚えて祈りましょう。またエリムにて開かれているちょっと寄ってん教会員賜物展も豊かに用いられるように、この教会が地域にあって祝され、この教会を通しイエス様のもとに立ち返る人々が起こされるように、 ご一緒に私たち声を合わせて、声に出せる方は声に出して、これからのひととき祈る時を持ってまいりましょう。ご一緒に祈りましょう。愛する天の父なる神様、主よ、あなたの御顔を仰ぎ見ます。主よ、あなたのただ一方的なあなたの御業によって、私たちが永遠の命への道へと招き入れられ、今この時からその永遠の命への道を歩み出せることを感謝いたします。主よ、私たちは死を恐れません。死の棘はどこにあるのか。主よ、あなたが死に勝利されたからこそ、私たちは今喜びを持ってこの地上の生涯歩んでいくことができます。感謝いたします。主よ、どうか今高橋守兄弟の命を守り強めてくださいますよ。下田恵子姉妹も今共に礼拝下げておられるでしょうか。今病のうちにある方々、通院しておられる方々、リハビリの中にある方々、お一人一人に主の助けがあります。とうかちゃんの成長もよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、そうですね、お祈りいたします。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。主よ、あなたが死を打ち破り蘇ってくださった、完全に死に勝利してくださったことを覚え感謝いたします。私たちはもう死を恐れません。復活信仰に立ちます。あなたと共に今この時から永遠の命への道を歩んでまいりますから、どうか導いてください。私たちの歩みを導いてください。主は私たちの信仰をあなたが導いてくださって、何度でもあなたに出会い、あなたこそ神の子イエス・キリスト、私の主ですと告白することができますように導いてください。すべてあなたにお委ねいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。